今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書22章1節から6節です。ルカ22章1節から6節。それではルカ22章1節から宣言いたします。さて、杉越の祭りと言われる種なしパンの祝いが近づいていた。祭司長、立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは、彼らは民衆を恐れていたからである。さて、十二弟子の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。そして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、あなたが十字架への道を歩まれるために、死なれるために、それも人の身代わりとなって死なれるために、この世に来てくださいましたことを感謝いたします。十字架の上で処刑され、それも私たちの身代わりに処刑され、死なれ、三日目に復活されたことを感謝いたします。今、私たちの中において、生きており、また私たちもあなたの中で生きている恵みを感謝いたします。どうか今日も御言葉をください。どうか取り次ぐしもべの唇を開き、また預かる人々の耳を開き、心を開いてください。あなたの命そのものを、命そのものとして受け取ることができますように導いてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主、イエス様の皆を褒めて大賛美いたします。昨日はですね、十字架のメッセージでした。受難週が近づいてきております。来週、次の手術が、シロの手術で、そこから受難週に入り、そして、その金曜日が、受難日ですね。そしてその次の手術がイースター復活祭になるんですけども、このイエス様の受難が、ね、近づくにつれて、本当にいろんな人々の人間模様が現れてきます。イエス様の十字架、十字架の右に左に、ね、犯罪人がつけられておりました。そうです。十字架は人を右と左に切り分けます。イエス様の右にいた犯罪人は十字架の上で悔い改めて、そしてイエスも主としてパラダイスに入りました。左にいたその強盗、まあ実は右左とは書いてないんですけども、まあ大体聖書的には左が敵対する者が立つところ、右がイエスにつくものということで、まあ便宜上そういうふうに言ってるんですけども、左に、ね、立った者は、結局最後まで悔い改めないで、結局自分の、ね、良かれを主張して、ね、最後の最後まで、ね、自分がこの苦しみから救われたいというふうに言うんですね。ところが、ね、彼は結局、自分が悪いことをしたことを悔い改めるのではなく、悪いことをした刑罰を受けているこの苦しみからは自分を救えというふうに、ね、メシアを便宜的に自分の好む、自分のしたいことに、まあ、そのスーパーパワーを、ね、それを利用する、ということで、イエス様も あくまで、ね、自分の主人とはしないで、何か都合がいい、ね、なんかドラえもんの四次元ポケットのような、本当に自分の願い事を叶えてもらえる道具としてメシアを用いる、そのようなものは結局パラダイスに入ることはできないで、
イ
エス、パラダイスに入ることができる人というのは、イエス様を主とする人、自分の良かれ、自分のしたいことをイエス様の前に下ろす人なんですね。で、この、ね、イスカリオテユダということが、まあ、今日のところで出てきたんですけども、彼も結局最後まで自分の良かれを握りしめている人でした。ユダ、十二弟子の中で、たった一人唯一、ね、彼だけが、あの大宣教命令の時において、ね、欠けていた、ね、一人だったんですね。イエス様を信じた人が、ね、全部が全部最後まで貫くものわけではないんです。イエス様の弟子になった人が最後まで弟子であること、ね、死ぬまで貫くわけではないことを示しております。本当に私たちは気をつけなくてはなりません。最後までイエス様の、ね、弟子、イエス様に属するものとして貫かなくてはならないですから、ね、今日、ね、イエス様のところから漏れないように、ね、というその努力を、ね、し続けるべきなんですね。そのために私たちはイエス様を主とするということ、イエス様の、ね、弟子らしさ、クリスチャンらしさ、ね、これをキープするという努力を、し続けるべきです。で、ユダは、まあ、どうだったのか、まあ、スカルテユダと呼ばれる、ね、彼に対して、この3節見ますと、さて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った、まあ、サタン、という時にあの、ね、一人の堕落天使、ね、あの唯一のあのサタン、ということを、ね、言うこともあります。また、ね、サタンの勢力、ということもあります。またサタンというギリシャ語は、ね、敵対者、ね、敵という意味なんですね。サタンはもともとですから、ね、敵が来たという時には、ね、サタンが来た、ね、まあ、というふうにも言えるでしょう、ね、私たちクリスチャンの敵サタン、ね、それは本当にキリストから引き離すもの、あるいは敵対するもの、あるいはこのサタナス、ね、ギリシャ語にはまた、アキューサーという意味もあるんですね。あの英語の辞書をひも解くと、アキューサーは告発者、訴えるもの、ね、という意味です。ですから、ね、皆さんを訴えるもの、ね、兄弟姉妹を、ね、日々訴えるものが、ね、来るとき、私たちは、ね、下がれサタンって言わなくてはなりません。サタン、敵対するもの、訴えるもの、ね、お前はダメだ、お前は、ね、キリストの弟子 などではないとか、ね、そういうふうにですね、訴えるような考えが来るとき、私たちはそれをしっかりと縛らなくてはならないんです。肉に、欲望に引き寄せて、そして、ね、本当にイエス様から引き離すもの、また誹謗中傷するもの、相手に私たちは日夜戦うべき存在なんです。イスカリオテユダは、ね、密かにこのイエス様を売り渡そうとする思いを、ね、入れられておりました。ね、ヨハネの福音書の方を見ますと、ね、あの杉越の、ね、祭りの時、ね、まあ、13章2節にあるんですけども、まあ、13章2節にこう書いてあります。ヨハネの13章の2節に、夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、サタンがこのイスカリオテユダの思いの中にイエスを売ろうとする心づもりを入れていたんです。これバローというギリシャ語ですから、投げていた、ね、投げ入れる。サタンは、ね、投げ入れるんです。イエスを売ろうとする思い、あるいは裏切ろうとする思いで、ユダは心密かにその思いを抱いておりましたけども、しかしイエス様はご存知でしたね。イエス様は何とかしてこのユダがそのサタンの思い、これをこそ自分から投げ捨てて、本当に悔い改めて、ね、イエス様の弟子として、歩むこと、これを本当にイエス様は望んでいていたように、イエス様は最後まで、友よ、あなたは何をしに来たのか、ね、あのゲスマネの園において、ね、イエス様は、ね、言いました。本当にイエス様を売るようなことにおいて用いられる、ね、ということ、これは本当に避けたいですね。私たちは本当にイエス様にもう何か罪を犯したら 悔い改めて、本当にこのイエス様を売ろうとする思い、裏切ろうとする思い、兄弟姉妹を裏切ろうとする思い、親を、子供を、夫を、妻を、友人を裏切ろうとする、密かな心づもり、本当に私たちはこのようにサタンがその思いを投げ、心の中に思い投げ入れたとするならば、それらを縛って、対処しなくてはなりません。けどイスカリオとユダはいざイエス様から、パンを受け取った時に、その時サタンが、入ったってというふうに、書かれてあります。イエス様がパンを渡したのは、本当に親愛の情を示すためだったんですね。周りの弟子たちは、パンを渡したものが、それが、イエス様を裏切るものだってイエス様はあらかじめ言っていた。で、それでパンはユダに渡した。その時、もう明らかにユダが、裏切るということを示したはずなんですけど、周りの弟子たちはですね、気づかなかったんですね。それが、なんか杉越の祭りのために入り用のものを買いなさいとか、あるいは貧しい人に施しをしなさいとか、そういうふうに思った。ヨハネの福音書の、本に書いてあるんですね。ヨハネ福音書の13章の、先ほどの、13章の、26節から、ヨハネ13章26節から、見ていきますと、ヨハネ13章の26節から、イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取って、イスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。本当に弟子たちわからなかったんですね。ユダになんでパン切れを浸されたのか、浸して渡されたのか、もう明らかにユダが裏切り者だよ、と示す行為にもかかわらず、パン切れを浸すという行為は親愛の情を示す行為です。もともとボアズがルツに、パン切れを浸して渡した。私はあなたのことを大切に思ってるよ、あなたに健やかになってほしい、思ってる、本当にそのような行為を示す、そのような行為、行為というのは好む意図ですね、好む意図を示すための行い、行為なんですね。だから弟子たちは、本当にイエス様の立ち居振る舞いがあまりにも愛情に満ちていて、もう本当に霊の激情を感じて、裏切るというようなことをしないで、そんな永遠の滅びに入るようなことをあんたはしないで、本当にあんたは十二弟子と選ばれたんだから、しっかりとその弟子であることを貫きなさいって、ということを本当に訴えたかったにもかかわらず、その時に、ユダに入ったのは悔い改めの心ではなく、サタンが、入ったんですね。サタンは心を空っぽにしている人、特に本当に自分の思いを握りしめている人、自分の欲望を満足させたいという人のところに好んでサタンは入ってしまいます。ユダはどういう思いを、ずっと抱きながらイエス様と3年半を過ごしていたのか。ユダはイエス様がメシアだと信じておりました。ユダは、イエス様がこの、イスラエルを救ってくださるお方だ、ということを聞いて、そして、呼び出されて、でそれでイエス様に仕えていきました。ただ当時のメシア像がですね、救い主像というのは力でこのローマの支配、ローマから今本当に屈辱の支配を神の民が受け続けている、この屈辱の支配から力、パワーで、偉大な力でもって、救い出す、のがメシアだ、あたかのダビデ王のように本当に、力強い強権を持って、またパワーを持って周りをねじ伏せて、 ということを、当時のユダヤ人たちみんなそれを幻想していたんですね。思い描いていたんです。で、イエスというものがもしかしたらそういうものじゃないか。で、イエス様はそればかりでなく本当に不思議な力を持っている。パンを、わずか5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上養う。で、それで人々はですね、これこそ来たるべき王だってイエス様のことを担いで王に担ぎ上げようとしたんですけども、しかし、ね、イエス様はそれを、そんな王イエス様になるために来たわけではありません。イエス様は全世界の人々の罪の贖いとして、ね、全世界の人々の罪を処罰し、悪魔サタンを処罰し、ね、そして本当に勝利するために十字架にかかれる、ね、そして全世界のユダヤ人の王だけでなく全世界の王となるために来られたのであって、ね、決してなんかパワーでねじ伏せるためのそういったメシアとしての、ね、来たわけではありませんでした。しかし当時の人々は、ね、イエス様はそういうふうに幻想を抱いておりました。だからイエス様が、ね、みっともなくローマ兵に捕まって鞭打たれている様を、ね、群衆が見たら、ね、本当に、ね、なんだ、ね、このものは、ね、結局、惨めにローマ兵に捕まってるじゃないか、ね、ということで本当に十字架につけろ、十字架につけろ、ね、いうふうにもう手のひらを返してしまったんですね。イエス様に対して幻想を抱くということがあります。イエス様に自分の願った通りに動いてほしい、ね、という思いをユダは最後まで握りしめ続けていたんです。ユダは思っていました。イエス様、あなたはこんな、ね、王としての、ね、力、パワー、ね、スーパーパワーを持っている、またカリスマ性もある、人々はもう本当にこのお方こそがメシア、ね、だって言ってるじゃないか、ね、あなた自身の口でも自分はメシアだって言ってるじゃないか、だったら本当に今すぐそのパワーをこのローマ帝国に対して働かせて、そしてローマを滅ぼしてしまおうじゃないか、で私はその暁にはその右に立ち左に立って自分も、ね、このイエス様のそのしもべとして、ね、強権を発動して、ね、人々を支配してという座につきたいんだ、ね、まあ、そういった幻想をずっと手放せなかったんですね。ですからイエス様があくまで十字架の道を歩むのを見て、ね、もうユダは本当に嫌気がさしたんですね。でそれで、ね、もうそこにサタンがつけ込んで入ってしまったんです。本当にイエス様に対する、ね、思い幻想、ね、これを御言葉の通りではなく本当に自分の思い込みで抱いているものにサタンが入って、ね、しまうわけです。本当にこの思い込み、ね、イエス様に対する、ね、幻想、これを捨てなくてはなりません。十字架の右に左に道が分かれるんです。十字架の左側に行く人というのは最後まで自分の良かれを貫き通して、そして、ね、イエス様の御言葉を取らない人、最後まで、ね、自分の道を貫く人はイエス様の十字架の左側に行ってしまいます。けれども十字架の前に自分を下ろしてイエス様の御言葉のまま、御心のままに歩みたい、イエス様の御言葉の方を取る、自分の思いを捨てる人はイエス様の右、ね、十字架の、ね、右側の道に行くことができます。イスカレとユダは最後まで、ね、本当に自分の思い、本当に自分も、ね、イエス様と一緒に、ね、支配者の側になりたい、イエス様どうかあなたが私の思う通りに、あなたの側が合わせてください、これ十字架の左側の道です。もう一度言いますと、イエス様あなたが私の願う通りに動いてくださいを貫く人はイエス様の十字架の左側の道になります。イエス様を四次元ポケットのように自分の、ね、願うこと、思い通りに叶えたいことにの道具としてイエス様を用いようとする人は十字架の左側の道、滅びの道になってしまいます。けれども、ね、自分の願うこと、自分の思うこと、これを下ろして、ね、十字架の前に下ろしてイエス様の御言葉、ね、ですからイエス様は皆さんに願っておられます。弟子として全世界に福音を届ける働き人として皆さんが、ね、最後まで貫くこと、これをイエス様が願っておられます。 これを、このイエス様の願いを皆さんが受け取ったとき、皆さんのやりたいことはこのイエス様の願いの前に下ろして、イエス様の願い通りに皆さんが動く、するならば栄光の弟子になることができますけれども、もし皆さんが自分の願うこと、これを下ろさないで、イエス様、あなたが私の思う通りに動いてくださいを貫く人は、イエス様の左側に行ってしまいます。イエス様、あなたの思うことはこれなんですね、じゃあ私の思うことは下ろします。イエス様、あなたのお言葉通り好みになりますように。これはイエス様右の道、救いの道、栄光の道なんです。本当にイスカリオテユダ、せっかくの十二使徒としての本当に、その得た、スーパーシート、これを無駄にしてしまいました。本当にイエス様の、復活の後、イスカリオテユダも本当はですね、十二使徒の一人として全世界に福音を届ける、人の命を救う、永遠に人の命を救う、この栄光の働きに、入ってほしかったというイエス様の思い。イスカリオテユダはそんなことに一切興味がありませんでした。イスカリオテユダの興味、それは、ローマ帝国を力で滅ぼして自分もイエス様と共に、力強い王の座について支配するんだ、という幻想を抱き続けてしまって、でそしてその幻想ものとも彼自身も滅ぼされてしまいました。本当に私たちは気をつけるべきです。でどのようにしてこの悪魔サタンの思惑に、勝利するべきか、これ御言葉ですね、テフィリンです。エフェソの、6章に書いてあること、悪魔の策略に対抗を、しなさい、そのために、いろんな、武具を身につけなさいと書いてありますね。信仰の大盾、救いの兜、真理の帯、そうした諸々、それの上にさらに御霊の与える御言葉の剣を取りなさい、書いてありましたね。御霊の与える御言葉の剣、これだけが唯一の攻撃の武器です。ですから御言葉を、暗唱している、御言葉を暗記しているだけではダメなんです。信仰がなくてはなりません。救いの思いが、救いのヘルメットをかぶっていなくてはなりません。また義の胸当てを身につけていなくてはなりません。ただ、御言葉暗唱だけではサタンは、立ち向かいません。信仰があり、救いの思いがあり、真理をぎゅっと締めており、義を、この胸に、当てており、そして救いの平和の福音の備えを足に履いている人が悪魔に立ち向かうことができるんです。御言葉、本当にこれこそが悪魔サタンをやっつける唯一の武器です。冒頭で宣言した箇所はマタイによる福音書の4章なんですけれども、マタイの4章、ここにおいてイエス様が40日断食をした後に、悪魔が試みるために、イエス様を誘惑するために来た箇所ですけど、また4章の、ところにおいて、8節から見ていきますと、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。悪魔は、見せるんです。誘惑させるものをちらちらと、いいものを見せて、でこれを、差し上げましょう。もしあなたが私にひれ伏すなら、でコロッと騙される人、それは欲しい欲しい、喉から手が出るほど欲しい、どんな手段を使ってでも欲しい、悪魔がくれる、それでもいいやって言って、自分のしたいこと、好きなこと、好むことを握りしめている人はコロッとこれに、惑わされてしまいます。けれどもイエス様はそれに対して、何と言ったか、十節、イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。アーメン。引き下がれサタンと言って、そして御言葉を、暗唱、皆さんが暗唱している御言葉を、引用するんです。引き下がれサタン、何々と書いてある。これによってサタンは下がるんです。 そして御使いが来て使えるんです、ね、書いてありますね、11節見ますと、すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて使えた。アーメン。でこのマタイ4章のこのイエス様の荒野での試み、ね、受けられた試み、サタンが3回、合計3回試みましたけども、3回とも御言葉で跳ねのけました。でそれも新明記の御言葉なんですね、3つとも。で、本当に旧約聖書を軽んじてはなりません。旧約聖書を軽んじる者はサタンに対抗できません。私たちは本当にこの御言葉、これを、ね、用いて悪はサタンに、ね、対抗できるんです。唯一御言葉だけです。それ以外の、ね、信仰を、ね、とか、ね、救いとか、ね、新約聖書に言ったら信仰とか救いとか義とされる、ね、そうした諸々があるんですけど、しかしそれらは防具です。ね、唯一御言葉の剣、それも御霊の与える御言葉の剣、これだけが、私たちが唯一サタンを攻撃できる武器です。サタンが皆さんの思いに、ね、吹き入れた時、隠れてこそこそイエス様の意味嫌うことを、ね、するしてしまいそうな誘惑に駆られた時、あるいはしてしまっている時、御言葉を宣言するべきです。ユダのように裏切り者の人生、これは本当に悲惨な結末になってしまいます。本当に罪が特殊で待ち伏せして伺っているとき、皆さんそれを収めなくてはなりません。皆さんが支配者となって、この悪魔サタンを御言葉の剣で、ね、ザクザク打ち切り刻んで、そして皆さん自身は、イエス様あなたこそ主です、御言葉にこう書いてあります、私はイエス様のしもべです、そういうふうに御言葉を宣言するならば、皆さんは本当に栄光の務めにますます多く豊かに任されるものになっていきます。クリスチャンの中で用いられる人、用いられない人、用いられる人というのは本当にどんどん自分の良かれを下ろす人、そういう人はどんどん用いられていきますけれども、ギリギリを歩んでいる人はなかなか用いられないんですね。隠し事を持っていて、悪魔サタンに誘惑されて、でもギリギリのところで、ね、それを下ろして、ね、そういう人はなかなか、ね、用いられないですけれども、本当に信仰の大盾を、救いの兜を、ね、義の胸当てを、真の帯を、平和の福音の備えをしっかりと身につけて、その上で御言葉の、ね、剣、テフィリン、ね、これをしている人は大いに用いられていくものになっていきます。キム先生が言っておりましたね、御言葉が先節皆さんの中に入れば、本当に皆さんが足の裏で踏むところをことごとく、ね、それが、ね、あなたものになる、ね、本当に皆さんは足の裏で踏むところ、本当に皆さんのもの、すなわちイエス様のもの、ね、になるために御言葉をしっかりと蓄えて、そしてイエス様前に従順すること、自分のしたいと思うこと、これを下ろして、ね、本当に幻想は捨てて、イエス様の御胸にかなうものとして歩んでいく皆さん、そして本当にこの栄光の弟子として、本当に大いに主に用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様、今生きて働かれるイエス様、本当にあなたの皆を褒めたたえ賛美します。十字架が近づくと、本当に人が右に左に分かれていきます。私たちは本当に右の側、すなわちイエスの御胸にかなった側に歩んでいくことができますために、悪魔サタンの誘惑、これらを本当に御言葉にこう書いてあると、そのようにして本当に悪魔サタンを打ち刻んで、私たちは勝利する勝利者、そして本当にイエス様にあって御使いが送られて、本当に私たちがイエス様に助けられるもの、御使いに使えられる側になる私たちでありますように。どうか今この時期、本当に十字架を前にして自分を下ろすことができますように、イエス様の御胸を、それを取って自分を下ろし、そしてイエス様に用いられる私たちとならせてください。今日あなたが御言葉を通して示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この受難週を前にし、私たち一人一人にキリストにあって勝利するその秘訣、私たち一人一人がクリスチャンらしさを キリストの弟子らしさをキープするべきその秘訣を今朝私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。パンを浸しそれを渡してくださること、それが好意を示す姿であると私たちに今日も語ってくださり、そしてイエス様の愛に満ち満ちた姿、その姿を私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。右御言葉に対してアーメンする者、右側の者が自分を下ろし、また御言葉がこの通り御言葉通り好みになりますようにと主に従うその性質、私たち一人一人が今その性質を持って主の皆を崇めることができますように整え導いてくださることを感謝いたします。御言葉なるイエス様を目の前にし、私たち一人一人の思いがどのような状態であるのか、今朝この御言葉を通して私たちを点検してくださったことを心から感謝いたします。御言葉へのアーメン、そしてイエス様の命に対するそのイエス様への憧れ、そしてときめき、私たち一人一人がそのイエス様のその御言葉なるイエス様についていくその心備えをしっかりと私たち自身がすることができますように、今助け整えてくださることを感謝いたします。御霊の与える御言葉の剣をしっかりと握ることができますように、そして私たちは救われたと、本当に罪に対しては死んだもの、イエス・キリストにあって生きたものとして私たち自身仕分けすることができますように、今助けてくださることを感謝いたします。そして誘惑が訪れるとき、そのように本当にイエス様も誘惑を受けられたとき、イエス様ご自身が御言葉を通して勝利を取られました。私たちも御言葉を大胆に宣言して、そして罪がまたあらゆる誘惑が手をこまねいて待ち伏せをしているとき、私たちは御言葉によって勝利することができますように、正しく治めることができますように、今助けてくださることを感謝いたします。そしてそのためにこそ積極的に心して御言葉、このテフィリンをイエス様へと捧げていくことができますように、助け整えてくださることを感謝いたします。一節一節と本当にイエス様の命が、光が私たちのうちに入るんだと、本当にその期待を込めて御言葉を昼も夜もしっかり心備えをして御言葉を宣言することができますように、口ずさむことができますように、今助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。そして本当にイエス様の十字架が、本当にその罪の身代わりとしてイエス様がかかられたその十字架、そしてイエス様の十字架における死、またその読みに下られ、三日後の復活、その十字架を私たち一人一人は本当にこの時イエス様のその愛を知る者として、またイエス様についていくその心備えが増し加えられた者として、今この時私たち自身本当にイエス様とのその関係がますます整えられた者、主の御心にかなう者として、主イエス様についていくことができますように、今整えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。今朝私たちに与えてくださいましたこの素晴らしい御言葉、勝利の秘訣、イエス・キリストにあって勝利者として今日も大胆に出ていくことができますように、主が導き助けてくださったことを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。